聖書をお読みいたします。マタイによる福音書12章の33節から37節までです。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。本日は人の話す言葉で神様の救いの働きに役立つ方なのかそうでないのかが分かるというお話です。マタイ12章の33節本文、このように書かれています。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。主イエスは私たちの住む世界には良い木と悪い木があるというふうに教えていらっしゃいます。良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶと。そして木の良し悪しはその結ぶ実で分かるというふうにおっしゃっています。良い木と悪い木、何のことをおっしゃっているのか。ご存知の通り、これは良い人と悪い人のことをイエス様はおっしゃっています。そういう良い人悪い人っていうのは、具体的にはどういう方々のことを言うのか。本当に人間を良い人と悪い人と2種類に区別することが、はっきりと区別することができるのか。もしできるとして、その基準は何なのか。私たち人間の考え方では、人間は善良な人と罪深い人の2つに分かれるだろうとは感じています。社会で尊敬されている立派な人たちと、刑務所に収監されているような罪深い人たちがいるんじゃないかと私たちは感じます。しかしイエス様はそのようにはおっしゃっていません。2000年前、ユダヤ人の社会で広く尊敬を勝ち得ていた立法に詳しい人たちが、実は悪い人たちであり、非国民と呼ばれているような徴税人の人たちの中でさえ良い人がいる、そういうことをイエス様は教えてくださっています。天地創造の初めから考えてみたいと思います。人は神様と共に歩んでいました。人には永遠の命と神様の祝福がありました。しかし狡猾な蛇が現れて女を誘惑し、二人ともエデンの園から追放されることになりました。善悪の実を食べたからです。一見その実は食べると人が賢くなって、より優れた人間に生まれ変われるかのように思えました。もしかしたら神様ってちょっと頼りないところがあるように見えるので、もしそれを食べてしまえば自分はしっかりした自立した人間になれるんじゃないか、そういう気がしたと思います。そして実際にそれを食べてみると、二人は 目が開けました。目が開けて見えてきたものは何だったんでしょうか。人間は目が開けて周りの人の悪いところがよく見えるようになりました。あなたは字がとっても下手だねとか、計算するのが随分ゆっくりだねとか、走るのも遅いねとか、どうしてこんな簡単なことができないのかとか、あなたは変なところにほくろがあるねとか、肌が浅黒いねとか、髪の毛が少ないねとか、歩くときガニ股でかっこ悪いねとか、そういうところが見えてくるようになりました。本人もどうしようもないことを問題にするようになりました。人は他人を貶めて考えるようになりました。お互いが悪口を言い合うようになりました。そして自分の足りないところもよく見えるようになりました。そして神様との関係はとても悪いものに変わってしまいました。善悪の実を食べて自ら滅びを招いてしまいました。このように人間はダメになりましたけれども、天地創造の神はそれでもひるむことはありませんでした。人間を、堕落した人間を滅びから救いへ、破滅から救い出して神の国に導こうと強い意志を持ってご計画を立てられました。救い主をこの地上に送るという約束をくださいました。そしてその約束は見事に果たされて、2000年前のユダヤの地に救い主がやってきました。しかしそれは神様にとっては自らの一人息子を十字架にかけて殺すという大きな痛みと犠牲を伴う働きとなりました。救い主が来られてから2000年の間、天地創造の神様は聖霊の風を吹かせることで人間社会に救いの運動を展開されて来られました。救い主が来られてから2000年の間、天地創造の神様は聖霊の風を吹かせることで私たちの社会に救いの運動を展開されました。教会は福音の種をまき続けました。そして発芽した種を神様は聖霊の力で成長させてくださいました。御言葉を受け入れた人を神様は聖霊の力で癒してくださいました。聖書の御言葉へ確信を深めた方々を神様は捕らえてご自身の救いの運動の担い手に成長させました。神様は素直な人を用いてくださいます。救いの御業を謙遜に受け止める人、聖書の御言葉を純粋に信頼して実践する人を用いて、その運動は、救いの運動は推進されました。神様にとって世界の歴史は聖霊による救いの歴史以外何物でもありません。私たちはいろいろ社会の発展のことをすぐ考えてしまいますけれども、神様にとっては救いの歴史こそが人類の歴史です。つまり神様の関心事は堕落した人を救うということに集中しています。本文33節に戻りましょう。イエス様はこの世には良い木と悪い木とがあるというふうにおっしゃいました。良い木は良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結ぶ。木の良し悪しはその結ぶ実でわかるとおっしゃいました。 ここまでの話からお分かりの通りに、良い木というのは精霊の救いの運動に役立つ方々のことを指して言っています。良い実を結ぶというのは福音の言葉を語ることで周りの方々を救いの道に導く方々を言っています、ことを言っています。そして逆に悪い木というのは神様の救いの働きを邪魔してしまうような方々のことで、具体的には聖霊を冒涜したファリサイ派のことを指してイエス様は悪い木というふうにおっしゃいました。マタイ福音書12章でイエス様は先に、悪霊に取り憑かれた人を聖霊の力で解放した奇跡が記されています。目が見えるようになって口も聞けるようになる、そういうある意味派手な奇跡をしてくださいました。しかしそれを聞いたファリサイ派の人たちは文句を垂れました。聖霊の力ではなくて悪霊の頭サタンの力で悪霊を追い出したというふうに嘘吹きました。神様の救いの技をそうやって邪魔しようとしてしまったのです。悪い気が悪い実を結ぶというのはイエス様を信頼しない人が言葉を用いて神様の救いの働きを邪魔することを指しています。イエス様はファリサイ派をそんなふうに言う、ファリサイ派をたしなめて言われました。34節です。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。私たち人間の心というのは泉のようなものです。そして口から出てくる言葉はその泉を源泉とする川の流れのようなものです。ファリサイ派も頭の中では少しは分かっていたはずです。もしかしたらこの人はメシアかもしれない、聖霊の神様の力で悪霊を追い出しているのかもしれない。しかし彼らはイエス様をメシアだと認めてしまうと自分たちの社会的な立場が危うくなるという危機感を強く抱いていました。その感情に揺さぶられて真理に逆らったでも主イエスの働きは悪霊の頭の力でやっているのだと決めつけねばなりませんでした。彼らは救いから一番遠い欲望に心が支配された人たちでした。人間的に見ると例えば私などよりもとっても立派な尊敬すべき人たちだったのですけれども、こと聖霊の救いの運動ということに関しては彼らは邪魔者でした。木が悪ければその実も悪いという見本のような発言をイエス様はここで捉えられたのでした。続いて本文35節、良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出してくる。心というのは宝物を収めた蔵にも例えることができます。聖霊なる神様に心を耕されて福音の種が豊かに実を結んだ人は心の中に優れた宝物を、神様の宝物をたくさん備えています。その心からあふれてくる福音が多くの人たちを救いの道に導くことができるようになります。それに対して自分の欲望に心を支配されて神様に癒してもらっていない方々は、つまり自分の無力さを認めることができず、自分が何かいいことができる、それによって神の国に入れると考えた人たちは心が癒されていないので 神の救いの働きを邪魔するような言葉がうっかりと自然に口からあふれてくるというのです。良い人はその蔵から自然と良いものを取り出しますけれども、悪い人は自然と悪いものを取り出してしまうわけです。続いて36節ですけれども、地上世界に終わりが来る日、主の裁きの日には、人は自分が話したつまらない言葉についてもすべて責任を問われることになります。37節の通り、良い人は福音の言葉を語ったという角で正しいもの義とされますけれども、悪い人は救いを邪魔する、神様の働きを邪魔する言葉を語ったという角で罪あるものとされます。13章の36節以降に書かれていますけれども、裁きの日に悪い気と神様に認定された方々は燃え盛る炉の中に投げ込まれて泣きわめいて歯ぎしりすることになるだろうとイエス様がおっしゃっています。だから愛する家族、まだ救われていない友人のために私たちは祈るべきなのです。日曜の朝こんなに早く起きて教会に集う私たちは、良い実を結ぶ良い木と言えます。しかし最初から私たちは良い木だったわけではありません。初めは善悪の実を食べた者に倣って自分の欲望に振り回される者に過ぎませんでした。他人の悪いところが見えて毒を吐いて過ごしていました。人に傷つけられると自分も他人を傷つけることで憂さ晴らしをして過ごしていました。自分はそのままでも他人さえ変われば世界が良くなると信じて疑いませんでした。しかしイエス様による罪の許しと永遠の命という約束を聞いて変わりました。聖霊に満たされて主イエスが自分の心の中に住まわれるようになって、自分の欲求欲望ではなくて神様の恵みの支配の中に入れられるようになりました。こうして気づいてみると神様の救いの働きに役立つものに徐々に変えられてきたなと振り返るものです。本日の招きの言葉はエゼキエルの36章にある通りです。その言葉が実現しています。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き肉の心を与える。そのように今は心からあふれてくる神様の救いの言葉を口から語ることができるようになりました。周りの方々に共感して、時に分別ある愛情深い言葉で相手を立て上げられるような働きができるようになりました。聖霊の運動に私たちも加えられているのです。今私たちが死んでいないで生きているというのは、誰かのこの世の片隅の誰かの救いに私たちが直接間接関わっているからです。救いの歴史のために私たちが用いられているから私たちは生きています。神様によって私たちは少しずつ成長し成熟を果たすことができました。でその成熟というのはお金で買える、お金よりもずっと尊いものだというふうに箴言19節が8章19節が記しています。私の与える実りはどのような金純金にも勝り、私のもたらす収穫は精選された銀に勝る。私たちはかつては 他人を貶める悪い木ではありましたけれども、今は福音を信じて神様に捕らえられ癒されたので、神と共に救いの働きを担うものに変えられています。神様にとって私たちが受け取った実というのは、結んだ実というのは、黄金や選び抜かれた銀よりもはるかに尊いものに他なりません。人の良し悪しは、木の良し悪しはその結ぶ実でわかるというふうにイエス様はおっしゃいました。人は話す言葉で神様の救いの働きに役立つかどうかがわかるという話です。神様の関心事はもっぱら堕落した人の救いにあります。神様にとって地上の人類の歴史というのは、救いの歴史以外何者でもありません。ですから私たちはますます肩の力を抜いてリラックスして、聖霊なる神様に心を耕していただこうと思います。神様の約束の言葉を心の蔵に蓄えて、それが自然と口から出てくる神の救いの働きに役立つものとますますなっていきたいと思います。そしてまだ信じていない家族や友人のために、救いのために祈るものとなっていきたいと思います。やがて地上には終わりの日がやってきます。良い木は復活して神様の祝福を受けるためによみがえらされますけれども、悪い木は神様の裁きを受けるためによみがえらせられることになります。私たちは聖霊を受けて良い木に変えられました。罰を免れて正しいものとされるものにやっと約束されています。安心して神の御国で神様がくださる安息をその時共に味わいたいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。自分たちの成した良い働きによってではなくて、救い主イエス様を信頼したという門で私たちは救いに入れられました。行いが悪いところがたくさん残っており、人を恨む気持ちが残っている時もありますけれども、それでもイエス様の救いを信じたということで私たちは裁きの日に正しいものとされます。しかし自分の無力さを認められずに、良いことをすればなんとかなる、神の国に入れることができると思って救い主を頼らなかった方々が悪い気と断罪されてしまいます。私たち良いことができていなくても、あなたによって救い主イエス様の力によって正しいものになる特権を預かりました。どうぞ私たちを用いて救いの働きを推進してください。私たちの愛する兄弟、家族、親戚、友人、ご近所の方々が私たちと共にかの日に正しいものとされるように、どうぞ私たちの口から福音を、私たちの口を通してあなたが福音を語ってください。イエス様のを信頼する喜びに満たされるがゆえに、口をついて福音の言葉が口から出てくるような人にますます私たちを変えてください。聖霊なる神様の力によって、どうぞ私たちの心を耕し、良い宝でその蔵を満たしてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。